今日はマタイの福音書第2章1節から12節です。このところではハガスたちの礼拝のことが語られています。1節にイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方からハガスたちがエルサレムにやってきてと出てきます。東の方、おそらくこれは四大文明の発祥地メソポタミアの地から来た人たちではないかと考えられるわけです。そして博士たちとありますけれども、言語ではマギ、それは占星術、星占いをする人たち、そしてまた今でいうところの天文学者、そういう意味があるわけです。なぜならばメソポタミアはチグリス川、ユーフラテス川、その川によって、肥沃な土地となったわけですけれども、しかしまた天候は変わりやすく、また農業も灌漑用水をもって耕作をする、言うなればそうした農作物を育成するためにこの天候を見るっていうのは非常に重要なことであったわけです。ですからこのハガスたちっていうのは、言うなれば今でいうところのこの気象予報士のような働きをしていたのではないだろうか。ですから彼らのこの指導によって農作物を育てるっていうことは非常に重要なことであったわけです。ですから特別に博士っていうふうにここでもそのように呼ばれているわけです。ところがこの人たちは2節を見ますと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、不思議なことを言ってきたわけです。ユダヤ人の王とあるわけですけれども、彼らは異邦人でした。何の関わりもない。ところが彼らはこの星を観測している中に、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたというふうに言っているわけです。なぜ異邦人の博士たちがこの礼拝するために来たのか。まさに彼らはこの神様が彼らの心の中に示されたということ以外に他に理由を見つけることはできないわけです。言うなれば神様は彼らに誠の救い主、そしてまた救ってくださる方がお生まれになるということをもう超自然的に知らされ、しかもこの星が昇るのを見た、その方の星とあるわけです。これはもう普通の星ではありません。その一つの現れっていうのは9節を見ると、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまった。こんな星の動きっていうのはまずありえないわけです。星が先導していく、だいたい星の動きっていうのは規則正しいものがあるわけです。地球も太陽の周りを回っていく、また月も地球の周りを回る、もうこれは規則正しく動いているわけです。そして時間が進んでいく。ところがその方の星っていうのはもう非常に不思議な導きをし、そしてまたこの博士たちに生まれたばかりのイエス・キリストがどこにおられるのか、それを示すものであったわけです。このことを聞いたヘロデは3節を見ると動揺したとあるわけです。なぜ彼は動揺するのか。実は彼はユダヤ人の王ではなかったということです。彼はエドム人、このユダヤを治めるべき王ではなかった。彼はただローマ政府によってその地域を治めるような言われたものにしか過ぎなかった。 ですから本当の王ではなかったわけです。ところが彼はこのユダヤ人の王がお生まれになったということで非常に恐れ不安になったわけです。そしてまた4節を見ると、そのヘロデ王は民の宰相たちや律法学者たちにキリストはどこで生まれるのかということを尋ねたわけです。彼らは5節を見ると、ユダヤのベツレヘムですと答えたわけです。なぜならば、6節のところに、これは旧約聖書に記されてある言葉ですけれども、ユダの地、ベツレヘムよ、あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民、イスラエルを牧するからである。重要なものは、治める者が出て私の民イスラエルを牧するという約束であるわけです。この方こそ誠の王であり、イスラエルを支配し治める方であるというその予言であったわけです。ですからヘロデ王は非常にこのことを恐れた。自分は今治めているけれども、誠の王がやってきて、そして全てのものを支配する、まあ、彼は8節を見ると、私も行って拝むからとは言ってるんですけれども、しかし彼は決して心から神様を礼拝したいという人ではなかったわけです。そしてその後にこのヘロデ王の虐殺のことが出てくるわけですけれども、まさにヘロデ王はもうこの世の王、自らの力、権力を振るって自分の思い通りにするというような残虐な人であったわけです。しかし博士たちはこのかつて昇るのを見た星に導かれて、そして幼な子のいるところまで彼らは来たわけです。十節には、その星を見て彼らはこの上もなく喜んだとあるわけです。この上もない、もう最上の喜びということです。ですから彼らは異邦人にもかかわらず、まことの救い主がお生まれになる。それはただ単に、ただその印を見るっていうだけのことではなくて、おそらくこのことは彼らもまたその救いに預かるということではないかと思います。自分たちが救われる、それはこれ以上もない大きな彼らにとっては喜びであったわけです。そして彼らのしたことは、11節を見ると、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。幼子を礼拝する、それは奇妙な姿であると思います。博士のような偉い者たちが生まれたばかりのその赤ちゃんを拝む、普通ではありえない。もう周りの人が見たら、もう気が変になったんではないだろうかと思うのではないかと思います。ところが彼らはその言うなればもう家畜小屋、汚い場所であるわけです。ひれ伏す、そして礼拝する、それが彼らの心からの礼拝であった。ですから礼拝は決して立派なところだけで礼拝するというものではないということであると思います。誠の礼拝はもう場所にかかわらず、どんなところでも神様を心から伏し拝む、それが礼拝の姿ではないかと思います。そして彼らが捧げたのは黄金、乳香、もつ薬、この三つのものを彼らは捧げたわけです。それは非常に象徴的なものと考えられます。黄金というのは王を表す。そしてまた乳香、これは神殿でこのお祈りをするときに炊く香の一種であった。それは主に祭司が用いるものであったわけです。そしてもつ薬というのは死んだものにこの匂いを防ぐためにつけるものであった。実はこのことはイエス・キリストを象徴するものである イエス・キリストこそ実は誠の王であり、そしてまた誠の祭司、私たちを神に取りなしてくださる方、そしてこの死んだ人につける没薬、言うなれば私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださる方である。おそらくこの博士たちはその意味が分かっていたのではないか、それは彼らの能力によって分かったというのではなくて、神様は彼らの心の中に誠の王がどのような方であり、そして自分たちがなすべきことは実はそれはその方を礼拝するということであることを神様は彼らの心の中に示され、そしてはるばるメソポタニアの地からユダヤのベツレヘムまで、おそらくはそれはもう非常に長い旅であり、そしてまた強盗に襲われるっていうそういう危険性もあったわけですけれども、彼らは誰も伴わないでたった3人ではるばると東の国からやってきて、そしてその救い主を礼拝する、それはもう彼らのもう人生をかけた旅路であり礼拝であったということを思わさせられるわけです。私たちは毎週日曜日の朝礼拝してますけれども、果たしてこの3人の博士たちのようなそのような思いを持って私たちは礼拝をしているでしょうか。私たちは霊と誠を持って礼拝すべきである。そしてまたこの自らをこの神の捧げ物として捧げる礼拝っていうことが聖書の中に語られているわけですけれども、私たちもまたこの3人の博士たちと同じようなその心を持って私たちも主を礼拝するものとさせていただきたいと思います。